言葉によって心を弱らせてはなりません。人々の言葉はあなた方を刺し、またあなた方を痛めることがしばしばあります。その言葉によってあなた方は心を弱らせてはなりません。それは偽りの言葉であり、それは真実の言葉ではないと主は仰せます。あなた方は私の言葉によって言いなさい。私はあなたを慰め、励まし、あなたを強め、そしてあなたを生かしていこうと主は仰せます。私の言葉を聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし、あなたを導き、そして私が用意した祝福へとあなたを導いていくと主は仰せます。
見よ、私はすべてを新しくする。見よ、私はすべてを新しくする。この神の言葉、すでに語られた神の言葉は生きており、この働いている当主は言われます。このあなたはすでに新しくされています。今日もこの新しくされている当主は言われます。主はそのように新しくしていますが、このあなたの不信仰によって、主がされようとしている新しいことをとどめてはなりません。あなた自身が新しくされ、またあなたの人生にこの新しいことが始まっている当主は言われます。
人の怒りは神の義を実現しません。あなた方はその怒りを収め、そしてあなた方の心を収めなさい。それはあなたの肉にはできませんが、あなたが私に求めるとき、そしてあなたが私にすがるとき、私は聖霊の恵みを持ってあなたの心を収めていこうと称されます。すごい賛美と感謝はあなたを祝福へと導き、あなたを勝利へと確かに導いていきます。あなたの賛美と感謝の声をこの上げ続けなさい。その時あなたは神の計画の中に行き、神の計画の中に入っていく年はございます。
Thank you.
許しは人々を自由にし、許さない心はそのものだけではなく人々をも不自由にしていきます。それが敵である悪魔はあなた方の心に許さない心を植え付けていこうとします。しかし私は十字架の恵みを持って許しの力をあなたのうちに解き放ち、このことを通して私の勝利と栄光を表していくと示唆をされます。最も深かった悲しみが喜びの泉となり、最も大きな痛みが最も大きな希望となり喜びとなると示唆をされます。十字架の恵みの中にあなたは入りなさい。その時あなたは自由になり、あなたは神の勝利を見ると主はおっしゃいます。感謝と賛美の声を上げ続けなさい。あなたが感謝と賛美の声を上げ続けていく時、あなたにできないことを私が成していこう、あなたのうちに不可能の壁を私が打ち破っていこうと主はおっしゃいます。感謝と賛美の声を上げ進んでいきなさい。その時私は癒しを与え、解放を与え、許しの恵みを開いていく年は恐れます。
だからあなたの心を賛美で満たし、あなたの家庭を賛美で満たしていきなさいと主は言われます。私はさらに多くの賛美隊をこの長崎の各地に使わし、私の領域を広げていこうと主は言われます。さらに多くの者たちがこの礼拝に集うようになる、あなたの家族からもこの礼拝に集うようになると主は言われます。
不可能なことを語られたとき、子供たちを確かに吟味をしなさい。そして確かにそれが私から来たものであることを確認したならば、幼子に受け取りなさい。私は不可能を可能にする神。私はあなたに私の言葉を与えよう。それはあなたには信じられないようなことです。しかし私が語ったとき、その言葉は必ず成就していくと主は仰せます。私の計画はあなたの思いとは違います。私の言葉はこの可能性が開いていくというよりも可能性が閉じていくように見えます。しかしその中で私の言葉は必ず問いかけるとき成就すると主は仰せます。あなた方はその信仰を働かせなさい。信仰を通してあなた方は私の言葉の真実を見ていきなさいと主は仰せます。 愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。あなたは豊かな恵みを持って世界の臨み働いておられることをありがとうございます。上の言葉を感謝いたします。また今日集われた人一人をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心から感謝いたします。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様の御言葉を通して私たち一人一人のうちに豊かに語り、どうぞ豊かに導いてください。語る者の雲も減り下ります。主をどうか語ってください。主に期待いたします。神徹様の名前によってお祈りいたします。アメン。神会社をしていただきます。いや、みんなすごい感動してくださっておりましたので、ぜひですね、3月22日かな、日曜日の日に、長崎県内の予選がありますけれども、ぜひたくさんのチームが出ていただきたいというふうに思います。で、新しいいろんなチームができましたので、ぜひ出ていただきたいと思います。ただ、その一方でですね、すごく若者たちが良かったということで、それとミドルとそれから下手たちが出ましたけど、それに関してもすごく、すごく神様に触れてもらったということがいらっしゃいましたので、本当に感謝したいと思います。で、なんか賛美の働きに関してですね、神様は再び何か手を置かれているのをすごく強く感じます。群れとしては、ね、ずっと手を置かれてましたけど、なんかすごく再び主の方の手がこう置かれ強く置かれてきているのを感じますので、ぜひ皆さんですね、賛美の働きに変わっていただきたいというふうに思います。それで、モーセのところからお話しする前にちょっと新約聖書の方を開けてください。ちょっとここのところをですね、お話して、それから時間があればご覧いただきます。ヘブル書の11章の6節ヘブル人への手紙の11章の6節、私の聖書ですと第3版一番新しい聖書と438ページになります。ちょっと皆さんのページはわからないんですけど、第2版はですね、もっと若いページだと思います。ヘブル書11章の6節、有名な言葉ですね。ヘブル書11章の6節ですね、お読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。このことが書いてあります。で、今年、ね、主の時間に与えられた御言葉をもう一度、最初読みたいと思いますけど、ここにありますね。第1章の5章4節ですけども、一緒に読みましょう。1の3。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。ね、これ、このね、ことを言いますけど、神によって生まれた者というのは十字架を信じ、復活を信じた私たちは、皆、全員、世に勝つ。私の信仰を通して世に打ち勝った勝利であるということですね。まあ、今年は世に打ち勝つぞということですね。だから何度も言ってますけど、10月の末に良かった証がいっぱい来るということですね。楽しみにしたいと思いますけども。で、信仰についてはですね、ずっと学んでまいりました。教会にしっかりつながるとか、それから感謝をする、悔い改める、それから主に聞き従う、それから告白をする、祈り大胆に求める、そういうことを学んできたんですけども、今日はですね、このヘブル書11章の6節の方からちょっと信仰ということに関して見てみたいと思うんですね。で、なんて書いてあるかというと、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって書いてあるんですね。だから、信仰がないと喜ばれないと。じゃあ、ここで書いてある信仰とは何かっていうと、その時ですね、神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないんです。だから、2つ書いてあるんですね。で、神に近づくものは、だ神に近づくのは、例えば、感謝を通して神に近づく。こうして礼拝を通して神に近づく。悔い改めを通して神に近づく。教会に来て神様に近づく。そうやってこう、信仰を用いて神に近づいていくときには、神がおられることと、神がおられることですね。神がおられることと、だから、神を求める者には、神を求める者には、皆さん求め、ね、求めて、神を求めて、礼拝に来られたと思うんですね。礼拝をする、感謝をする、ね、賛美をする。報いてくださる方であることを、くださる方であることと信じないといけないと言われたんですね。私、こう思ったんですね。それは、神に近づいてくるんだから、神がおられることを信じてるのは当たり前じゃないかと思ったんですね。で、まあ、報いてくださる方っていうのはね、本当に神様報いてくださると思われるときと思えないときって人間あるかもしれませんが、どんなときでも神は報いてくださると信じることなんですけど、神がおられることっていうのを書いてあるときは、私ね、正直よくわからなかったんです。だから神がおられることって、それは、神がおられるってことって、それはもうそれは信じてるから、神様に賛美をし、感謝をし、近づいてるんじゃないかと思ってたんですが、私の人生の中にはですね、実はね、 神様がいたらなんでこんな風になるのとかね、神様がおられるならなんでこういうことが許されるんだとかね、神がおられるならなぜ私はこういう状況に陥らなきゃいけないんだろうって思いたくなるようなことが、許されることが人生にはあるんですね。まるで神様がいないんじゃないか、私神様いるんだろうけど私のところだけはいないんじゃないかって思いたくなるような、そういう状況が許されることがあるんです。で、本当にその神様がまるでなんか自分のところにいないと思いたくなるような、そういう状況の中でしかし神様がおられるということを信じ、なんか自分だけは報いがなくて、なんかこう自分だけはなんかこう意地悪されてるからに感じるときに、いや私にも神様はきっと報いてくださると信じると思うんですね。で、まだ49歳でもうすぐ50歳、まだまだ若いんですけども、でも牧師になって21年経ちますけど、21年になりますけど、なんかああなるほどなと思うんですね。これ信仰というのは面白いんですけどね、すごくこううまくいっている時というのはね、信仰を働かせる必要はないわけですね。でも本当に神様はまるでいないかと思いたくなるような状況や、あるいは自分の人生にはなんか神様いたらなんでこうなるんだろう、報われるどころかなんか呪われてるんじゃないかってことは絶対ないんですよ。ないけど、そう思いたくなるような状況の中で、神様はきっと、いや、おられる、確かにいて私を見てくださって、そして神様は必ず報いてくださるんだってことを信じるところなんですね。で、このことを覚えてほしいですね。で、実は最悪の状況とか、まるで神がおられないと思える時っていうのは、実はね、信仰をアピールする絶好のチャンスなんです。変な言い方ですね、逆にその時こそ信仰を持ちる絶好のチャンスなんですね。で、私の感情はね、はぁーっと思ったりですね、神様がどこにいるんだろうって思う感情はなるかもしれません。でも神様、本当にあなたはよくわかりません、でも私は神様がおられることを信じますって告白してそこに立つときに、私たちはですね、信仰を働かせることなんですね。それはすごく喜ばれるんです。それはね、大きな神の報いとね、働きを見ていることなんですね。で、そしてほしいですね。で、具体的にね、今日はすぐその下に書いてあるアブラハムのところみたいですね、8節からね、10章のその8節からね、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けと申し上げたとき、これにしたいどこにこの場所に出てきました。で、こういうことですね。ちょっと後で詳しく見ますよね。そしてちょっと飛ばして11節になると、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、公約の力を与えられました。彼女は約束しなさった方を信じた方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また嫁を数えきれないやつなのに数多い子孫が生まれたので、アブラハムのことは死んだも同様のアブラハムって書いてますよね。聖書ってのはなんかすごいなと思うんですよね。アブラハムは100歳の頃まで来たんですけど、サラ90歳で、死んだも同様って書いてますね。で、この中で一番高齢なのは私の父だと思います。83歳ですよね。ね。で、怒らないでくださいね。例えばね、もう父は83にもなって死んだも同様って書いたらお父さん怒りますよね。全然言ったのがとんでもない言い方ですよね。そうでしょ。でもアブラハムのことを死んだも同様って言ってるってことは、もう本当にそういう状況なのに、そこから子供ができたってことを言ったわけですね。で、ちょっと今日、アブラハムが神から語られたのは75歳、奥さんのサラ65歳だったんです。この時でも不可能だったんです。もうすでに。この時でも不可能だったんです。ところが、生まれたのは100歳と、90歳。で、89の時に、神様が来年の今頃与えるって言いに来るんです。ね、最初から25年後に生まれて99歳の時に確認に来るからって言ったらいいんですけど、そういうのはね、与えるって言われたままいつになるかわからないで、75歳で、ここで信じたのもすごいと思いますよ。彼らは信じたんですからね。ね。ところが、全然起こらなくて、まあ、途中でね、イシュマエルができたりして、信号いろいろあったんですけども、99歳の時に再び来られるんです。で、100歳で生まれる。で、あなたがこう言った。75で来られてから99になるまでの間、彼らは若返ったんだと。そして生まれたんです。それは聖書から妥当だと思いません。なぜかって言ったら、99の時にこれから開きますよね。アブラハムのところに神様まず来るんです。で、次、次ね、アブラハムの時ってことはサラなんですけど、最初ね、アブラハムが来た時ね、アブラハムはね、笑うんですよ。来年の今頃ね、子供できているよって言うと。で、私、サラが笑ったのは知ってた。サラ笑いって言ってもいますよ、ね。 だからね、アブラハムも笑ってるんです。アブラハムもはっきりこれから聖書開きますけどね、アブラハムも99の時にですね、ね、無理ですよって言ってね、でイシュマエルよろしくなって言ってるんですよ。でそういうこと言ったのでイシュマエルもなんかあれになって、アラブとユダヤのことが起こるわけですけども、で何かというと、これは99の時にはアブラハムは神様から言われた時に、残りっこないよって言ってるわけですね。で、一枚よろしくっていうぐらいだった。そういう状況だったってことは明らかに生まれっこない状況だった。で、その時今度もっぺん来た時は今度はサラが笑う。で、サラもはっきり言って、追いぼれてしまったって言ってる。自分でこれはサラが言ってる、自分で。追いぼれてしまったって言ってる。ってことはサラがそれぐらいだから追いぼれてしまってたんですね。つまり、絶対生まれない状況になってたんですよ。75の時よりももっと不可能になってたんです。神の言葉があったにもかかわらず、どんどん不可能になって、神様が来て言葉をくださった時に、思わずも、アブラハムも笑い、サラも笑い、こんなの無理よって思わずも言いたくなるぐらい、どんどんなっていったんです。面白いですね。神の言葉があったのに。ね。ところがね、ちゃんと神様100歳にね、本当に言った通り成就するんです。これね。で、アブラハムとサラはね、信仰の人って言われてるんですよね。ね、アブラハムは信仰の人って言われてる。だけど、アブラハムを詳しく調べると、妻を妹と言って失敗したり、この時ね、笑ってるんですね。で、皆さんね、私たちが神様から約束をいただいたりね、語る時ね、まず、ありえないことを語られてね、最初信じれる。で、途中でアブラハムは、空の星を見上げなさいって言ってね、見て信じたって書いてます。これから見られますけど、信じますでしょ。ところが、実際、いざ来年の今頃って記念的でね、来年の今頃ついに約束成就するよって言った時には笑ってしまうんですよね。信じれなかった。信じれないって言ったら、あんな掘りこないよって思ったわけですね。だけどちゃんと成就したんですね。でもね、神の言葉ってのはすごいのです、ね。でもね、じゃあなんでアブラハムはね、笑ったのに成就したかって。鍵があるんです。一番最初アブラハムが語られた時にね、75歳の方が何て言われたんだね。あなたの父の家、あなたの生まれ故郷を出て、私の示す地に行きなさいと言われたんですね。そうすれば、消しましょうかね。そうすれば、私はあなたを祝福する。あなたは祝福となると。ね。言ったんですよ。これ、そうすればってことは条件です。あなたの父の家、生まれ故郷を出て行きなさい。そうすればという条件です。この条件を満たせば祝福するぞという約束なんです。で、アブラハムは言われた通り、カランの地ですね。もうその時はカランからカナンに行ったわけですね。カランだとカランとか言ってですね。カナンに行ったわけですね。で、カランを出てカナンの地に行きました。約束通り言われた、だから祝福するって言われた。で、この後ね、その後今度はね、言った後にね、あなたの子孫にこの地を与えると言われた。ということは子孫ができるってことでしょ。それで15章に行くと面白い。15章にはですね、アブラハムのことにね、私は伝道の神であるって言った後にですね、外に出なさいと。アブラハムは外に出たのかどうかしませんけど、外に出ました、ね。面白くないですね。そしたらですね、神様が言うわけですね、空の星を見上げなさい。そんな歌は昔ありましたけど、パッと見上げたわけですね。で、私から、あそこに行ったんですね、カイラス行った時にね、何度も言ってますけど、天の川って皆さん、天の川ってあるでしょ、星のことね、天の川。あ、本当にカイラス行った時に天の川は天の川だった。もう星が溢れててね、川なんですよ。もうグワーって。初めて天の川ってのは川って、あ、これで天の川って言ったって分かったんですね。で、これ、ね、手を伸ばしたら掴めるって、これは全然受けさせない。ものすごかったの。うわ、もうあれを見ただけでも価値がありましたよね。でもじっと見てるじゃん、野球がやってくるからだからすごい怖いんですけど、だけどすごかったんですよね。で、あれ見た時にね、アブラハムはこういうのを中東で見たんだろうなって言ったんですね。日本でもそういう天の川のすごい星をどこでもいいから見たことない人います？あ、どこで見られました？
自宅で
見たんですか？いつ頃ですか？
3年
ぐらいですね。どこで？星が好きだったんですね。あ、そうですね、星が好きだった。田舎ってどこの田舎ですか？外目で見てた。え、いつ頃？何年前って聞いたら聞かない方がいいかな。聞いてもいいのかな。なんか外目と自宅で30年前見てたんですね。今長崎は 私綺麗な方だと思うけど、そこまで星は見ないですよね、市内だとね。だとにかくすごい、つまりその星を見て、だからポツポツじゃなくてものすごい星を見て、神様が言ったの、あなたの子孫はこのようになる。でその時アブラハムはね、信じたって書いてある。それで起動された。これもちろん条件ないんです。それは 見上げろってのがありますけどね。見上げた、よしわれた、あなたの子孫はこのようになる。条件ないでしょ。あなたの子孫はこのようになる。彼は信じた。義と認められちゃった。だから、面白いですよね。皆さん、神の言葉って中国で聞いてくださいね。だから、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉が与えられたら喜んでいいんですけど、求めないといけないんです。だって求めなさい、そうすれば与えられるから。でも、無条件の場合があるんですよ。私がするとかね。直すって言われたらもう直ります。だって条件ついてないでしょ。ついていきなさい、そうすればこうしようって言えばついていかないといけませんね。わかりますよね。で、アブラハムはここでまず従ったんですよ。でカナの地に行きました。そしたら神様言ったんです。そのこうやって増やすって。でこんな状況なかった。それでね、この時ね、99歳これから聖書を言いますけど、笑った時ね、彼はこの途中でね、飢饉が来た時にエジプトに2回ぐらい行ってしまって失敗してます。妻を妹と行ったりしてね、失敗してます。でも基本的にはカナの地にいて、ずっと約束の地に居続けた。99になった時にはアブラハムは神様は来年の今頃ってもうはっきり言ってくださったのに、次に会った、あっちに行きましたか、早くやとかね、お待ちしてましたとか言えばいいのに、すみません。ご冗談よ。って書いてもらうわけですね。ね、はっきり言って不信仰じゃないですか。ね。でも神様はね、約束通り成就する。どうしたかありますか。彼は約束の場所にいたんです。一番最初の約束を守って、その彼の家に行った場所にちゃんといたんです。子孫に関しては条件はなかった。神はするって言ったからなされた。で、リバイバルの約束はね、遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないなんです。だから遅くなるんです。ね。で、実際遅くなってますよね。もうね、約束されて20年以上経ちましたからね。でも必ず来るってことなんですよ。条件はないんです。必ずやってくるんですね。で、それをどうぞ覚えてほしいですね。で、一応聖書で確認しておきますね。見てくださいね。まず、12章。ね。12章、創世記の12章、15ページです、皆さん。私の聖書は16章、16ページ。これちょっと課題なんで、皆さんの人生にもね、まず不可能な時にね、そんなことありえないと思う語られても受け取ってください。神から来てたら吟味したりでね。で、すぐ上々にはいかない。ますます不可能になっていくと。でも神が語った言葉は必ず実現するんですね、これね。で、12章で1節から、主はアブラムにお伝えた。この時はまだアブラムです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私の地が示していきなさい。ね、これ条件です。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者も私は祝福し、あなたを呪う者も私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、アブラムは主がお告げになった通り、語られた通りに出かけます。そしてその時は、ロトもガイド一緒に出かけた。アブラムが腹を出た時は75歳だったわけですね。で、飛んで7節。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。まあ、アブラムは自分の相手が去った人のようにそこに祭壇を切り取る。これまず約束が来ますね。ね、まだ子供がいなかったアブラムに言われるわけですね。そしてちょっと飛ばしまして15章に行くと、1節からね、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちアブラムの上にこうせられた。15章、アブラムを恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。ここで報いを言ってます。ものすごい大きな報いがあるよ、恐れなくていい、ね、そこでアブラムは申し上げた。アブラム、神主よ、私に何を与えなんですか。私には子がありません。約束してくださったけどまだ子供できてませんよって。私の相続人はあのダマスコのエレデルなのでしょうか、ね、さらに言います。ご覧ください、あなたは子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後になるでしょう。こう言ったわけですね。すると4節、主の言葉は彼にこうすられた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。子供ができるということです。そして彼を外に連れ出して押さえた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに押さえた、あなたの子孫はこのようになる。これね、条件一切ないんです。アブラハムの方はね、子供ができないから、どれの子がうちの後になるんですかって言ったら、神様は、そうじゃない。あなたから生まれる子供がなるんだよって言って、外に出てごらん。さあ、空を見上げる、こうなるって言ったんです。星になる。一切条件ない。神の一方的な約束です。6節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。で、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるため、彼であるからあなたを出した主であるうんぬんと言いますけど、ここで彼は信じたんですね。ね。 信じたにもかかわらずさあ言いますよ、ここから17章。せっかく信じたのに、17章一節、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こうされた、私は伝道の神である。あなたは私の前は全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。ってこうやって言います。で、あなたはアブラムからアブラムになるって言って飛ばします。15節。15節ね。また神はアブラムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。この前にアブラムをアブラムからアブラムに変えます。で、今度は奥さんの方に。その名はサラとなるからだ。この後16節。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたは一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。つまりサラを通して子供ができて、サラを通してできた子供を通して非常に祝福されて、たくさんの子孫ができるとこで言ったわけです。ところが17節、99歳の時に語られたわけですね。いよいよ成就する直前にアブラハムはひれ伏して、そして笑ったが、しかもこれ今15節の前はいませんでしたけど、アブラムにはアブラムに名前を変えてですね、はっきりとアブラハムも名前まで変えてやるぞって言ったのに、アブラハムはひれ伏したと。ね、ひれ伏したのは素晴らしい。でも、そして笑ったかって書いてある。笑ったが、この中で言った。笑いながらこの中で言いました。これ心の中の声です。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女がこのことができようか。バカじゃないって感じでしょ。できこないよってことでしょ、これ。心の中の声です。礼拝の説教聞きながらこんな風に心の中で言ったことありませんか。何かというとね、アブラハムは確かに従ったんですよ。でも、今日ね、アブラハムが不信仰だったっていうことを言いたいんじゃないですよ。アブラハムが思わずも超えたくなるぐらい、75歳で抱えた時、死んだだけでもすごいのに、何にも変わらないどころか、ますます体は、ね、この後さらに老いぼれてって言ってから入っていますよ。老いぼれていって、そしてもう子供が生まれる体ではもうなかったわけです。で75と65の時でも不可能なのに、もっと不可能になっていたんです。だから思わずも彼らが心で笑ってしまってしまうのは当然なんです。でも神様はその時にはっきりそれを言われたんですね。で、私が神様だったらですね、今なら違うんですけど、10年ぐらい前だったらね、今はもう違いますけど、10年ぐらい前の私からだったらですね、私神様だったらですね、この言葉を聞いた瞬間ですね、この後言うでしょ。このことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げる。どうかイシュマエルがあなたの前で生きながらやりますようにって言った。不信仰の塊みたいですね。10年ぐらい前だったら危ないです、私ね。ブーエノシもう10年頑張れとかですね。もうあと1年、もっぺんちょっとやり直しとか言いそうですね。ね、ね、もう来年もっと子供だけど、もう一年やり直しとかって言いそうですけど、神様はそんなこと言わない。で、今はすごくわかります。神様は私たちの何かによって、変わるんじゃないんです。神ご自身の真実をかけて語られたことが成就するんです、ね、こんなこと言ってるのにもかかわらず19歳すると彼は抑えた。いや、あなたの妻サラがあなたの男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。名前まで言われてる。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とするって、はっきりここで笑ってるのにもかかわらず、いや、そうじゃない、サラから与えられるんだよって言うわけですね。で、実際子供と与えられるんですよ。というのはね、わし今ね、ここら辺に来てると思うんです。99歳あたりに。教会として。私たちが神様からね、リバイバルが、例えば、ね、リバイバルが来るって言われるとね、アーメンって信じれてもね、来年までに1000名になると言うとね、って言いそうでしょ。わかります？例えば、来週の礼拝でいきなり100名超えるって言ったらですね、リバイバル、いつかリバイバル来るってことは信じてても、来週礼拝に100名の人が集まりますって言うと、ってこう、すぐ信じる人どれくらいいますかね。わかりやすい、言ってることはありますか。アブラハムはきっとね、言葉は信じてたと思う。でもけど、実際来年に起こるって言った時にね、あんなこと言ったって、この、生まれっこないじゃないですかって思うと思った。でも、神の言葉は成就した。で、あれなんで、死が与えた言葉は、ね、時が満ちると成就する。面白いけど、無理だと思ってる真っ当な中で成就したんです。18章言いますよ。これいつも開くところ、サラが笑ったところ、18章の9節から。彼らは、これ3人天使が来たんですけど、天使がね、アブラハムに尋ねます。あなたの妻サラはどこにいますか？それ天幕の中にいますと答えたと。すると1人が言った。3人の天使のうち1人が言いました。 私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男ができている。ものすごく大事でしょ。来年の今頃には子供ができているよって言ったんです。その時あなたね、サラはその人の死の天幕の上で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることは既に止まっていたと。つまりもう子供はできない体だった。それでサラはこの中で笑ってこう言った。ほら、はっきり追いぼれてしまったって言った、自分で。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。つまり、こんな追いぼれてしまった私に何の楽しみがあろうか。もう父の年になって年寄りなんだから、無理よってことです。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に小娘だろうか。こんな年を取っているのにって笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年に守る定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらに男ができている。そうですね。こんな笑った信仰だったのに神のことは変わりませんでした。どうしたこの時条件は信じるなんて書いてない。一方で言います。来年に守る必ず持ってくるよって言った。その言葉の通りになった。それと、実はアブラハムは75歳の時に言われた通り、出てきて、カナンの地にもうすでに来てた。そこにいたんです。だから、神様約束通り、言葉を成就されたんですよね。なんで、新約的にはこれはね、私は主の導かれた身体だと思っています。教会に留まるってことはものすごく大きいんです。言葉が与えられて、じゃあ教会に留まってたら信仰を見せてるかというと、悲しいけど、さっき言ったように、なるほど、これ来ないよって思ってしまうこともあるんです、我々は。だってアブラハムは信仰の地ですからね。そのアブラハムでさえこの時、笑ったわけでしょ。サラだって笑ったわけです。でも言葉は成就した。なぜかって彼らは、言われたところに行って、そしてちゃんと留まってたんですね。神の言葉は成就したからです。ね。で、面白い、この後ちょっと面白いですね。15節で、なぜサラは笑うのかって言った時にですね、15節、サラは私は会えませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったからだよ。そして師匠は、いや、確かにあなた笑った。なんか、やりとりしてますけれども、ね。で、皆さんどうぞ覚えてください。神様の言葉というのは、不可能で語られる。そしてその不可能はもっと不可能になっていくんですね。やっぱり人間的にはね、だんだん可能性が見えてきて、開かれてくると嬉しいですよね。そうじゃない。ますます不可能になっていったんです。実際神がいよいよ成就しますよって言ってきた時には、アブラもサルも笑ってしまって、そんなの無理よと思うぐらい不可能になっていたんです。でも神の言葉はその通りに成就したんです。いやね、その約束を信じてほしいと思います。今週ね、いくつかの場所に行ってきましたけども、一つは飯塚ですね。飯塚はやの今勢いがありますよね。私たちはたくさん来ていますけれども、本当に神様が、1年前、毎月成功しなさいって時に、ヨハネ牧師がどうしようかと思ったんですね。でも、エミ牧師が、やりましょうって言って始めたら、1年間経過に出されて、教会は4倍以上になりましたよね。まあ、すごいなと思いますよね。で、それと、もう一つはですね、島原に行って、だから島原に行ってきたんですけど、このように話しましたように久谷さんはその救われた時にですね、もう病気になってたので、心の病気になってたので、自立申請失記症だったので離婚をして、競技離婚ですね、嫌いになったというので競技離婚をして、そして子供さんとはもう離れ離れになったんですね。そしてもう家族と回復することは可能になったんです。でも神様語られたんですね。はっきり語られたんですね。あなたが悲しみを受けたその場所で神を礼拝するというわけです。家族の回復だけじゃなくて、そこで礼拝する時が来るということが大事なんです。面白いですね。それで中学生、子供が中学生になった時に一回会うんです。その時は息子さんの方がね、会うんだけども、なんか息子さんの方がそれ以上近づいてこなかった。そしたら、22歳ぐらいになった時に息子さんの方がお母さんの職場を訪ねてきたんですよ。そっから一気に逆に戻る。でも久谷さんは信じていたんですよ。いつか神様きっとしてくださると信じた。で、島原に神様を使わせてくださった時に、神から前から与えたからね、島原で涙を流したからそこに行ったわけですよね。行ったわけですよね。ところがね、神様が示された運転の集会とかも初めてやったんですけどね、本当に何も起こらなかったんですね。人は結構救われるんですけど、教会には来ないわけですね。それで、明るい元気な人だって、久谷さんもさすがに弱くなったことが一時ありましたね。ところがね、面白い。突然、息子さんが訪ねて、そこから一気に逆転になったんです。で、次男坊、三男坊が去年、おととしの夏に、教会、信徒会館でやって一番前に座りましてきまして、そこからドラマが始まったんですよね。でも、その直前まで何にも兆しはなかったんですが、何にもなかったんですよ。 何の兆しもなかったんですね。で、島原の働きは全然進まないし、あの明るかった餌屋さんさえ暗くなっていたわけですね。面白いですよね。だからね、主の鳥が来たらね、バッてやってきたんですよ。向こうから。で、そこから今度来ただけじゃなくて、お母さんの家に、息子さんだからいいですけどね、泊まりに来ちゃってですね、泊まってもいいかって泊まりに来ちゃってですね、実家にいたくないから泊まりに来ちゃって、そのままずっといて、泊まっていい側に装填起動しようとか言って、装填起動して、いきなり感謝の一瞬させられてですね、最初させられたって感じだけど、すると何かわからないけど、職場に行っていいことがあるから、やっぱりやるとか言ってやるんですね。そのまま、使えてって、桑岡さんが行った時に洗礼の話をしたら、受けたいってところに行って、洗礼式ですよね。で、1月後の話写真ですよね。で、今回面白いなと思ったんですよ。またね、今回ね、いろんなことがあって、久江さんからメールが来たんです。土曜日ね。本当にすいません。明日は7歳カリスマ聖会、本当に行きたいんです。でも、行く手段がありません。行く経済もありません。だから、今のところでは行けそうにありません。でも、最後まで祈りますので、行きたいと思っていますけど、行けない可能性があるので、前もって伝えておきますってメールが来たんですよね。ああ、来れるといいなと思ってました。そしたら、蓋を開けたらですね、次男坊も三男坊も一緒に来てるんです。で、私は前に座るよって、一番前に座って、スピーカーの方座ってるんですね。ね、思いましたね。聞いたらですね、彼が次男がですね、実家の方に戻る理由があってよかったんですけど、今車がちょっと故障して使えなくなったんですね。ブレーキが壊れちゃったんですね。で、お金がかかるのちょっと直せない、ね、じゃあ自転車貸してあげて自転車で戻ったんですって。そしたらね、三男坊が車で送ってくれて一緒に来たんですって。で、また戻ったんですって。で、今度ね、お父さんがね、今まで農家してたんだけど言ってました、自宅の農家が全員も農家を辞めて、家族全員が外に仕事に行くようになったんですって。実はそれ感動してました。農家をしている限り、ちょっと今日神の働きをした時大変だなと思ったんですって。そしたら何も言ってない農家を辞めて、みんなが外に仕事に行き始めたんですって。それでちょうど仕事に行く方向と一緒だからって、お母さんのところに行くのに送ってってやるって、お父さんが息子さんたちを乗せてお母さんのところに脅してから仕事に行ってるんだって。最近はそうですかって嬉しそうに説教してましたよね。まあ、説教で言ったからも言ってるんですよ、これだけね。と思いましたよね。これ、そして、あそこの子に書いてありますけど、息子さんがお母さんのところに行ったら、息子さんに、お母さんを大事にしてやるんだぞって、お父さんが息子、その息子さんに言ったそうですね。それを聞いたとき、涙が出て止まらなかったって書いてあったでしょ。と思いますよね。なんか怒ってるんですよ。でもね、救われた時は不可能だったんです、ね、でも本当に語られたんですよね。それでじゃあ状況良くなったので一回だけ会いました。でも向こうからパッて会ったけど、向こうはその長い間離れたことがあって、ね、それ以上近づいてこなかった。それっきり一切なかった。で、何回か、ね、長崎の方にご主人が入院された時にお見舞いに行ったりもしたんだけど、こっちがアプローチをしても向こうはそれ以上絶対近づいてこなかった。何も起こらなかったんです。せっかく島原に示されて行ったのにも何も起こらなかったんですけど、あるところから逆流があった。カーって。面白いですね。で、面白いのはね、その直前ね、明るくて喜び見ていてた久江さんが一番落胆して弱くなった時に成就してる。成就が始まってるんですよ。アブラハムもそうでしょ。不可能を信じてたんだけど、あまりにもう不可能って状況だったから、せっかく違われても信じなかった。でも成就してる。なんで神の言葉ってね、必ず成就するんですよ。特に無条件で言った言葉です。ただ語られたからすぐ成就するものもあります、次の日に。でも待たされることがある。で、待たされてる間にだんだん可能性が見えてくると嬉しいですね。で、多くの場合はますます不可能に向かっていくわけですね。え、だってモーセだってそうでしょ。神様に言われて出エジプトして、ね、8日で行けるところを神に従った結果、後悔の前に立って、で、後悔しても遅いんですね。後ろのエジプト軍で。だからイスラエルのためにはみんなね、ここで殺す気かって叫んだわけですよ。私たちは後を知ってますよ、後悔割れたって。だから平安で読んでおられますけど、あれ、イスラエルの人たちが怒ったのわかります。前に後悔、後ろにエジプト軍でしょ。死ぬしかない状況です。その後後悔割れるんですよね。そしてエジプト軍は全滅するんですよ。イスラエルだけ助かって。神のシナリオですよね。あれ、神様についていった時がおかしくない。で、面白いんですけど、私は神様を信じて従っていった時、神様を信じているのに、言葉はあるのに、逆の状況になるってことがよく起こるんですよ。ある方はね、今、 全然良くならない。なんでって思うんですか。何も変わらない。変わらないところがますます悪くなってるって人がいるかもしれません。ですか。あのね、その中で信仰が問われるんです。で必ずそこに逆転が起こるんです。神様に信じてください。私は目に見える状況とか自分自身じゃありません。神様と神の言葉に私たちが信頼するんですね。そのことをね、ただ覚えてほしいというふうには思います。はい。これは今日予定してなかったんですけどね。なんかこのことを話しなさいっていうことを話しておいたので話しました。それで、もう一個パッともう一瞬話をして、今日さっき読んでいただきました、出エジプトのところね、パッと一瞬話をして、今日は閉じたいと思いますけども、出エジプトの17章に戻ってください。皆さんのページは何ページでしょうか。私の聖書は126ページですけども、これは、アマレクという敵が、イスラエルにとっての敵が、イスラエルに攻めてきたわけです。12章の、17章、出エジプト17章の6節、8節。さて、アマレクが来てレフィデムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の強い手に乗って丘の上に立ちますと。つまり、神様がアマレクと戦うためにヨシアに、行けと言いなさいと言ったので、モーセはヨシアに出て戦いなさいと言ったんですね。で、モーセを通して神が命じたんですね。ヨシアはアマレクと戦うために幾人か行ったので行きます。ヨシアは丘の、モーセは丘の上に立ちます。十節、ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の上に登ったと。モーセはアロンとフルを連れて丘の上に登ります。十節、モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったと。ね。で、これどういうことかというと、手を挙げているって祈りです。モーセが祈っているときは、イスラエルが勝ち、ヨシアが勝ち。モーセの手が降りたとき、祈りをやめたときに、アマレクと敵が勝って、ヨシアは押されたわけです。それで、でもモーセも人間なので、手が重くなった。で、こう、ね、きつくなったので、彼らが石を取って、こうモーセの足元に彼は座ります。その次にアロンとフルが支えるわけですね。そしてずっと手を挙げてたので勝ったって話です。戦ってたのはヨシアなんだけど、実際手を挙げて祈ってたのはモーセで、その戦ってるのはヨシアだけれども、その勝敗はヨシアなのではなくて、実はモーセの祈りにあったってことを言ってるんですよ。で、何度も説教しました。で、今日話したいのはね、ここ説教すると大抵ね、だから私がいつも言うのは、その取り出しのことを言ってアロンとフルが支えたので、どんな人でも支えがいるってことで、教会ってことでよく言うんですけど、今日はちょっと違うことを示されたんです。これ旧約ですね。じゃあ新約時代の今、私たちはロシアのように世で戦っています。ある方は職場で、ある方は学校で、ある方は家庭で、ある方は地域で、場合によっては教会で戦っている人もいるかもしれませんが、戦っています。ね。ロシアのように戦う場があるわけですよ。じゃあ誰が手を挙げて問い出してくださってるんでしょう。新約時代の今。誰だと思いますか。そう、はい、もっと大きい声で言っていいですよ。久しぶりにお見えになった方がお礼になりましたけど、ね、イエス・キリストですね。キリストご自身が天の右の座で取り出してくださっているのです。そして天の右が取り出しているだけじゃなくて、そのキリストが祈っている祈りを地上で共に祈る人を起こされるんです。夜中に起こされてね、祈らされたことのある人います？遠慮なく手を挙げて。はい、ありますね。夜中とかなんかに、ね、ふっと目が覚めてね。で、寝ようと思うけど寝つけなくて、あ、これなんか胸騒ぎがするって、ね、祈らされて。で、分かるときもあるんです。あの人のために祈らなきゃっていうときもあれば、わけわかんないけどなんか祈らなきゃいけないってときがあって、それでいい返事なんですね。ね。で、ある、祈ってたら、あ、もういいなって思ったら祈りをやめるって。やったことない人は分かります。本当にあるんです。で、イエス様は私たちが、こう、イエス様がまず祈ってくださってるんですね。だから絶対負けません。と同時にこの地上で、イエス様と一緒に祈る人を起こされるんです。でね、語りが来るんですけど、応答してくれればいいんです。応答しない場合はね、例えば地球の裏側は今夜です。神様は世界中に地元に持っているので、どこかで必ずね、起こされるんですよ、祈り。分かっている人は分からない人は。でもその祈りを通してね、神は私に勝利を与える祈りを起こされるんです。これ覚えてください。でね、ここから一つで終わりたいんですけども、だからね、イエス様に祈ってるってことを知ってほしいですね。で、取り出しの祈りというとすぐ出てくるのはね、今入院しておられます小内牧師です。木曜日の手術は、1時半から5時の予定だったんですが、8時までかかりました。で、手と足の2箇所あったからですね、予定より随分長くかかりました。でも手術そのものはうまくいったそうです。 皆様お祈りありがとうございました。続けてお祈りくださいね。感染症になっちゃいけませんので祈っててほしいと思います。でも個別牧場、これ私はでもね、個別を過ごしてないんですよね。人生の大きな転機、なんか神様そうした。あの人はじっとしてることはあんま好きじゃないみたいです。私もそうですけどね。でも足が動かないし手がこうなってるでしょ、ね、だからねもう動けない、そういう状況ですので、なんかね、神様がなんかあえてそのことを許されて、今彼の大きな人生の転機だと思います。で彼が自分で言ったのは自分の大きな転機だと、なんか神様この後用意してることがあるんだと思って言われたんで、本当に目標1週と前にもう一回2回目行ったんですけど、で一番最初の転機は何かというと恐竜なんです。確か5月だったと思うんですよね。恐竜したんですから、でパッて書いてまで話しますよ。美智子姉妹が、奥さんの美智子姉妹が教会に来て3回目のことです。まだ教会に来て3回目、朝からどんよりとしたものでした。で雨がパラパラ降ってた、ね。美智子さんは教会へ、裕二さんは海へ漁に行きました。で友達と2人で漁に行ったんですね。で雨が降ってきて、海があまり良くなかったので、もう帰ろうと海に戻ったんです。で友達はその家に帰ったんですけど、小渕さんはこのまま帰るのもなんだなと思って、これぐらいならなんとかなると思って、一人で出かけたわけですね。船持ってたから、で行き始めた。であるところまで行って、もう帰ろうと思って帰る方向に行ってたら、実は帰る方向に行ってなかったんです、ね。そして実は東シナ海に向かって一直線進んでたわけですね。それであるところで気づいたんですけど、もうどうしようもなくなって、でガソリンがなくなっちゃったんですね。その結果漂流があったわけです。で小渕牧師は海をよく知って、私は海全然わからないんですね。で知ってる方が怖いんです。海を知ってるんですね。だからですね、あーっと思ったんですね。で東シナ海に向かって直線ですね。それで言ってました、2、3メートルの波がね、荒れてたから、うわーって来て、ドーンと海入ってくるんですって、怖かったって。で、どんどん日が暮れてるでしょ。で、どんよりしてるから星なんか出ないわけですよ。真っ暗ね。本当に怖かったそうですね。それで、本当に怖くなって、本人が言いました。そういう時はね、そういう時には波を掘りに行けるとは出てこなかったと。波を見たことも出てこなかったって言いましたね。それで本人が言った、小渕さんがね、気がついたらね、カシャーってね、もう大声で絶唱してたって。海に向かって、真っ暗の海に向かって。20、30回大声で、カシャーカシャーって、もうね、絶唱したそうです。カシャーって、ここなんかもう、そうしないと恐怖心があるから、ガーって叫んだそうです。20、30回。叫んだら、ふーっとなんか、そうだ、冷静になろうと思った。死ぬと思ったんです、本当に。その時、でもそうだ、死ぬと思うけど、生きる努力だけはしようと思ったんですって。そうやって叫んだ後に、生きる努力だけはしよう。そして、死んだ時に遺体がつかるようにと思って、ロープで自分の体を船に巻きつけて、死んだ時にちゃんと遺体が上がるように、そして、とにかく生きる努力だけはしようって不思議なぐらい冷静になれたんですって、叫んだ後。ね、ちょうどその時、美智子さんはどうしたかというとですね、ちょっとその前話をします。美智子さんは礼拝に来たら胸騒ぎがして帰った。で、夕方一回ね、妹さんに電話してるんですね。帰ってこないんだけど。で妹さんなんですね、大丈夫よ、いつもことじゃないんですね。で待っててまた帰ってこない。で2回目電話したら言われましたね、牧師さんに電話してごらん、牧師さんに乗ってくれるから、ね、でも美智子さんまだ3回目だった。妹さんの方は3回目でも声を電話するぐらいの勇気があるタイプなんですが、美智子さんはあまり得意じゃない。でもやっぱりこう胸騒ぎがしてくるから、誰かにこう電話しないで入れなかったんですって。だから教会に出してきました。で話を聞いてお祈りしておったね。そしたら、やっぱり帰ってこないから海上保安庁に出ましたんです。で海上保安庁が言いました。このからの時間帯で海が荒れていて、ちょっと捜索隊を出したら捜索隊の方が危ないので、明日の朝になってからしか出せません。で、まず 90% 以上はもうダメだと思います。覚悟しておいてくださいって海上保安庁が言ったんです。はっきり。で、その後また電話してくれたんですよね。ね、2回目ね。で、今度は妻に変わりまして、妻はですね、夫婦は一体ですから、今ご主人がどこにいたとしても美智子さんが祈られれば、奥さんが祈られれば、神様はその祈りに応えてくださいますから、祈ってくださいって一緒に電話で祈った。祈り終わった後に、この後も祈ってくださいねって聞いた。面白い、正直ですね、そうされてました。よし祈ろうと思ったんですって。祈ろうと思ったら、いざ祈ろうと思うとどう祈っていいか分からなくてね、いきなり祈れって言われたって、まだ教会行って間がないって分からないじゃないと思ったんですって、ね、その時ね、ご主人と祈ろうと思ったらね、急に腹が立ってきたんですって。なんで漁師の妻でもない私がこんなために祈らなきゃいけないの、いつもいつもそうだった、 見つめてもこうやってこうなんか自分勝手なことばっかりしてもうどうするってこうガーッとこう動くみたいです。正直ですね、肉なら美智子さんは言われなかったんです、ね、これででも祈らなきゃいけないけど祈れなくてこうなんかイライライライしてきて困ったなと思ってハッと思ったんです。そうだこんなことしてもしょうがない気持ちが増えてきたんですね。あの陽子ちゃんが当時1歳、今18歳で今日センター試験出てますね、1歳17年前です。1歳そうだちょっと布団ちゃんとかけてあげなきゃ言わなかった。もう夜遅くなってきたからね、行って陽子ちゃんの布団かけ直して陽子ちゃんの顔見た瞬間ね、涙がブワーッと出てきたんですね。これでね、大したらこの子にはお父さんがいると思ったんですね。これでブワーッと涙が出てきてね、その瞬間言ってました、精霊の力って自分じゃない、突然ですね祈りが湧き溢れてきたんですね。助けてください、助けてください、神様助けてください。で気がついたらですね、この子にはお父さんがいます、私の夫がいますって次、私が悪かったんです、私が悪かったんです、私が悪かったんですって悔やがられてるんですって。私が悪かったんです、必死に叫びながらここら辺で何が悪いんだろうと思ってるんですって。私が悪かったんですって必死になりながら、神様どうか助けてくださいってこうもう必死になって言うなんですよ。で自分じゃなかったって言うんですね、精霊なんですよ。そしてそれはイエス様が子牛さんのために天の御国にいる天の御をその御国さんに注がれたんですね。で私たちも電話切ったら30分ぐらい祈りました。今でも覚えてます、妻と一緒に30分ぐらいね、メッセージは30分間でやめたんだ。で美智子さんはね2時間、でも2時間止まらなかったんです。ガーッてなんかもう祈りが出てきてふーっと部屋になったんですって。そしたら2時間ぐらい経ってたそうですね。で後で確認したらその頃傾きが変わった。ずっと東長に向かってブワーッと漂流してた船がですね、小石さんね、これ波が来るでしょ、本当に恐ろしかったですね。行きよう行きようと思ったらね、やってました、あのお腹が減るからご飯お弁当食べようと思ったんです。そしたら全部塩かけて食べれないんですって。であの卵焼きが奥さん美智子さんすごくうまい、美味しいそうです、ね、だからいつもね、お前の卵焼き世界一だとか言ってね、こう言って卵焼きいっぱい作らせたんですって。その卵焼きを食べようとしたらね、やっぱりそれも塩かかったんです。その時涙が溢れて、はあね、もう海が大好きな俺が海で死んでしまうのが悪かったなってものすごく思ったそうですね。で何かそうしてね、涙が出てくるんですね。そうやって言ってましたね。でこういかがですね、ところに面白いふっと見たらね、あれ金目が変わったと思ったんです。慌ててラジオかけたらなかなかうまく入らなかったけど入ってたんですって。だから風を切るのに、あ確かに変わったと思って、そっからですね縄をほどいて必死になってこう船をねこうねやったんですって。そしたら私は分からないけど聞いてます、五島列島の一番端に赤島ってあるんですって。私詳しく知りません、これは小池さんが聞いた受け入れです。一番端に赤島ってのはその赤島の人たちがの端の一番端の端に漁してた人がいて船が見えたんですって。必死になってもいろいろやったら気づいてくれて助けてもらった。それが赤島の一番端にかかったんですよ、ね、これでねこうその漁を船に置かれて、その船をねそこに止めてこうね、それで漁師さんたちにご飯食べさせてもらって、で家に電話したんですよね。もしもしって言ってね、美智子さんが電話し取った瞬間、もしもしと瞬間ね、海上保安庁だと思ったんですって、遺体の発見ってあると思ったんです。ドキーのしもしもしって言った。そしたら言ってました、ご飯さん、俺俺って俺俺詐欺みたいですけどね、で俺俺って言ってね、もしもしってね、まさかご死んだと思ってないからね、美智子さんもしもしって、あ俺俺って、あもしもし、いや俺俺とか言って、はっと分かったの。分かった瞬間にね、ブワーって泣き始めたんですって。涙溢れてきて、うわーって涙溢れてきて、最初の言葉はね、早く帰ってきてよーって言ったんですって、これは現実の話ですね。17年前の5月、19日だったかな、5月なんですけど、助かったんです。でも美智子さんは祈りたかったんです。でも肉では祈れなかった。でもイエス様はね、イエス様に祈ってくださった祈りをね、注がれたんです。その祈りが、ふって来た時に、傾き変わったんです。そうなかったら東シナ海に直線です。で、その時の週ね、あの、日本人ですからね、お礼参りに来られたんです。本当にね、本当に、奥さんに言われて、あんた、ちゃんとお礼に来ないから、本当にお礼に来られた。で、それっきり、教会に、今まで17年間で2回ぐらいしか住んだことがないと思う。一回教会来ないでおこうと思ったら、パークで転んでるんですね、そういう人が多いですね。で来られたんですね。じゃあね、 取り出しの祈りってすごい力あるんですけど、今日はそっち以外なんです。私たちはコブさんのように人生において荒波にあったり漂流したりするんですよ。必ずイエス様はあなたのために天で祈ったのです。そしてその祈りを一緒で地上に、一緒になって地上に祈る人を主は起こしてくださるんです。で今日もこれで会いますけどね、例えばですね、たっくんにしても、ね、もう今日は言いませんけどね、ね、お父さん祈ったわけでしょ。で、私も3歳の時、肺炎になった時に、両親になりましたね。で、多くの人はね、親が祈ったって思うけど、私は最近分かっていたんですよ。そうじゃない。イエス様の祈りを注がれる時に祈れるんですよね。私たちの肉が必ずしも祈れるものではありません。イエス様が祈ってらっしゃるんです。その祈りを注がれる。もしその人がそれができなかったら他の人にすればいきます。誰もいなかったらどうするかって、世界中のどこかで起こされるんです。夜中に起きたことのある人は知ってるでしょう。なんかわからないけど胸騒ぎをして神様になって間違いなく言ってる、何祈っていいかわからなかった、意見で一生懸命祈って、あるところまで来たらふっと不安になって、あ、もういいなと思って祈ればあった。これたくさん聞きますよ、世界中でごやかしを。で、何年もした後に実はその祈りの答えに出会ったりすることが起こるんですよ。いいですか。イエス様はね、モーセのように取り出してくださったのです。いや、モーセ以上です。そしてその祈りを必ずこの地に残してくださったんです。だから私たちは戦いでいろんなことがあっても大丈夫なんです。そしていろんな勝つんです。そのことをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたけれども、ここまでしておいてください。天のお父様、今日は2つ、語らせていただきました。信仰ということで、不可能な時に語られて、もっと不可能になっていっても神は語られたことをご自身の真実をかけて成してくださるということ、またイエス様が問いなしてくださっているということ、そしてその祈りを下ろされて、私たちはある時はそっとイエス様と祈るでしょうし、また私たちはコブさんのように表裏していても、イエス様が祈ってくださって助けてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのこの主に土台を置いて、この主に信頼して歩んでいくことができる力全体を持って導いてください。感謝します。癒しと解放のために、また問題の解決のために祈りたいと思いますけれども、短く悔やみをしたいと思います。罪があるとき祈りは手に届きませんし、また、罪が原因で病気になることが、あります。また聖書は全て人は罪だと言ってますので、短く悔やみのときを持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいんですかって、今素直に具体的に大胆にためらわずに、あなたの願いと求めを主前にさせてください。体が痛んだらそこに置いてください。自分はいいんだけど家族や友人とかでその方を求めながら、素直にためらわずに大胆にしてもらいましょう。この願いを主は聞いてくださいましょう。ただその一人一人にあなたの、ね、働きに宿らせてください。イエスキリストにあって、イエスキリストにあって、イエスされよ、イエスキリストによって、イエスキリストによって耳鳴りを消えて流れ、関節の痛みを消えて癒されよ、腰の痛み、背中の痛みを消えて流れ、消えて流れ。かつて願っていた、でもその通りいかなかったので、もう最近は諦めたわけじゃないけども、全然祈ってなかった。でもなんか今日ふっと思い出したって方がいらっしゃいます。私はそのことに関してあります。あなたが勝って祈った祈りは聞かれていました。これからその祈りに対する答えが始まってきます。それは全く不可能に見えますが、私はあなたの祈りを何一つ忘れていない。来よ、私に期待しなさい。私はあなたの人生に話題と思えた事柄を祝福に変えていこう。私はこれを必ず成就すると主をされます。人生の新しい転機に導かれようとしている人がいます。確かにこうちょっと今困難っていうか、あなたはそれをいちいち人には言いませんし、そのことはいいことです。でもちょっと困難があるんですけれども、この困難は神様があなたに語っていることで、逃げるのでもなく立ち向かいなさい。立ち向かう中であなたは神の勝利を得ます。神の勝利を得ますが、神の勝利を見ていくとともに、なんか神様があなたに新しいステージというか新しい導きを用意しておられます。心をニュートラルして聞きなさい。神の導きは大変だと思っている人がいますが、そうでは決してありません。神の導きは最善です。あなたは心に入れて聞きなさい。今のことに対する勝利が現れた後、 窓をはっきり新しいところへ導かれていると主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝します。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって許されよ。境内の山、問題の山、困難の山をイエス様に止めて、こういう時にはえイエス様ってこの山に向かって勝利を進めます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。お賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
アグネアグバ、イシュースキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊様したしまじゃりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今もなちまたご支援までも、豊かに限りなくあります。アーメン。どうぞお座りください。それでは、報告をお願いします。